内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、森崎のりまささんに来ていただきました。では早速自己紹介よろしくお願いします。
はい、森崎のりまさと申します。私はですね、職場生き生きコンサルタントという名前で、職場の環境改善の研修であったり、書籍の出版ね、執筆であったり、あとは、スタッフとのね面談等で、仕事をね楽しいと思ってもらえる方を増やす活動をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、このお仕事を選ばれたきっかけてはなぜですか？どんなことから？
そうですね、まあ、起業して今で3年過ぎたんですけど、もともとは介護の業界で働いていて、で、そこで、まあ、老人ホームと施設長をやってたんですけれども、その施設長をやってた時にですね、まあ、最初は介護の業界なんでね、離職率もすごく、こう、定期的に辞めていくという、ちょっと残念な施設の施設長だったんですけれども、いろいろ自分の中で変えていくことがあって、こう、まあ、実践をいろいろしていくと、最終的に退職者が全く出ないゼロになるっていう、2年間、丸2年以上、誰も出なかった、退職者がいなくなったって、出なくなったっていうことがあって、で、それでね、出版することになったんですね、それをきっかけに。で、その出版が決まった中で、まあ自分としても、まあその会社で働くっていうだけじゃなくて、その会社以外の人にもですね、お仕事を楽しいとか、仕事を続けたいって思えるような人を一人でも増やしていこうって思うような、まあ思いが溢れてきて、でもこれはもう退職してやろうって思ったって感じですね。だから出版がきっかけっていうかね、まず2年間退職者ゼロになったのが一つのきっかけで、で、その次に出版することになったので、まあ本当に起業しようと思ったって感じですね。はい。
そうですか。起業されてからってどうですか？約2年経ったって言うとおっしゃられたんですけど。
3年、そうですね。3年経ちましたけれども、いや、最初の1年はね、結構、なんか思い切って飛び出してしまってですね、結構大変だったんですね。仕事というか、まあ、それこそ、研修っていうのもちょうどタイミング的にですね、なんかそのコロナのなんやかんやがあってですね、
そうですね。
なかなかこう研修をやるっていうところにももう行かないような企業さんの方が多くて、で、私もまあ介護の業界でそれなりにこう横のつながりはあったんですけれども、やっぱりその、まあ起業してからの自分の、まあ魅力というか価値、もともとは大きな企業でね働いてたので、しかもそれなりの立場をいただいてたので、やっぱりその時にまあ私とねこう付き合ってくれるこう方っていうのも、やっぱその会社があってのお付き合いもあったので、やっぱりその後になってですね、起業してからでですね、すごくこういろいろ面倒見てくれるかというと全然そんなこともなくてですね、まあそういう意味ではこう最初の1年目は結構痛い目にあって大変でしたけれども、少しずつね、こう気づいてくれる、見つけてくれる人が増えてきて、ご依頼いただいて、今は本当にいろんな活動をね、研修の活動とか、イベント、大きなイベントでも呼んでいただいたりとかね、なんかそういうような形で、まあやっと形になりだしたかなって感じですね。はい。
そうなんですね。じゃあ、やっぱり、今のお仕事っていうのは、特養で、施設長、まあ、高齢者のね、施設の施設長、やってた経験が今も生きてますか？
はい、あ、それはもう間違いなく生きてますね。だから、なんか仕事って、こう、専門職的なイメージ持たれる方って多いと思うんですけれども、まあ、だから介護だから、介護の技術、知識が必要。まあ、それは当たり前なのかもしれないんですけど、じゃあ、それ以外のものが何も身につかないかっていうと、そんなことなくて、介護の、知識、技術以外にも、やっぱりその介護の職場、ね、老人ホームというところで働いていたことで、いろいろ人との関わり方とか学んでいったので、そこで学んだことが結果的に今研修とか、まあ今、いろんなところで話をする立場にあるんですけれども、まあそうやって話をすることも、あの時の経験あっての、今の、こう、話すレベルとか、話す言葉の重みなのかなって、実際こう、振り返ってみると思いますね。はい。
そうですね。なってくると、今まで、 培ってきた経験をもとにして、今お仕事されていると思うんですけど、
はい。
今後どんなふうにこの経験を活かしていきたいとかっていうのはありますか？
そうですね。実はいろいろ私やってましてね。今、肩書きとしては先ほどのお話しした通りなんですけれども、実は月1回、バーテンダーもしておりましてね。で、それが、ご縁つなぎになってるんです。もともと私ね、実は20代の頃にバーテンダーを結構、何年かな、7年ぐらいやってたんですね。南で、大阪の南で。
そうやったんですね。僕
はい。
もFacebook でバーテンダー月1回やってるっていうのを見ながら、
は
バーテンダーやるってやっぱ経験なかったらできひんよなと思いながら不思議に見てたんですよ。
い。あ、ありがとうございます。興味持っていただいて。そう、そうなんです。だから、もともとバーテンダーをやってた経歴があって、で、もう本当に40過ぎて、今44なんですけど、まあ、15年ぶりぐらいですね。15年ぶりぐらいに、こう、また、こう、バーテンダーやりたいなと思って、まあ、場所を貸してくださる方が現れたので、やることにしたんですけれども、まあ、そこでですね、いろいろなご縁つなぎになってるんです、今。私を中心に、まあ、森崎のりまさに、こう、興味ある人がですね、そのバーに来てくださって、まあ、ただお酒飲むだけじゃなくて、そこに来てくださった方々が、本当にまあ、私のことをこうね、興味持って好きで来てくださる方しかいないので、なんて言うんですかね、自分にとってですよ。自分に、あくまでも自分にとって悪い人はいない状態なので、その人同士が繋がると、本当にいい、こう、また化学反応が起きるんですよね。ですので、なんかそういうご縁をつなぎながら、なんかいろんな方のね、活動が広がるような、まあ、自分が、こう、活動することによって、周りの人の活動がまたさらに大きく広がっていく、みたいな、ところを、まあ、今目指しているところですね。はい。
それが月1回のバーを借りてっていう感じでやってあるんですね。
そう、そうなんですよ。だから月1回バーっていうのも、なんかただお酒が好きでっていう感覚でね、おられる方もいるかもしれないんですけど、そこは僕としてはなんかそれだけじゃなくて、こうご縁のつなぎであったりとか、で、あと先々はちょっと出張バーテンダーとかもね、やろうと思っていて。で、その出張バーテンダーをやることで、こう、一緒に誰かやれる方をちょっとね、探して、こう、副業でね、こう、サラリーマンをやりながらでも、こう、バーテンダーができるみたいなね。なんかそういうような形の働き方ができると、結果それが、最初にお伝えした自分の理念でもある、仕事を楽しいって思ってもらえる人が増えるんじゃないかな。サラリーマンも決して悪い仕事じゃなくて、雇われてるのが悪いことでもなくて、それは、まあ、ね、自分の思いと違うことをしなきゃいけないしんどさもあるかもしれないんですけど、それはそれで大事な仕事で、で、そこにプラス副業としてですね、なんか非日常的なね、お仕事として、バーテンダーを、出張バーテンダーをする。で、それもちゃんと単価をしっかり取るので、その方にとってもアルバイトみたいな感覚ではなくて、副業だけれどもちゃんとしっかりと自分の生活を潤わせることができるお小遣いにちゃんとなるような仕組みで、たくさんの方にね、喜んでいただける仕組みを、作りをしたいなと。出張バーテンダー、まあ、海外の方とかね、インバウンドの方とか、まあ、それこそ、こう、富裕層って言ったらあれですけれども、そういった方に、こう、呼んでもらって、パーティーとか、をする、ホームパーティーとか、パーティー会場を借りてのパーティーとか、そういうような、こう、形で、出張でバーテンダーが行って、で、そこに加えて、アーティストの方ともつなぎたいと思っていて、それこそ、こう、バイオリニストとか、ピアニストとか、それこそマジシャンとか、書道家とか、まあ、私のね、横のつながりでいろんな方がお友達でいるんですけれども、なんかそういった方も、そういう、こう、オプションでですね、出張バーテンダーだけじゃなくて、マジシャンも来ますよとか、ピアニストも来ますよみたいな、呼んでもらったら行きますよみたいなことを繋いでいくことで、またそういったアーティストの方も、こう、活動の拠点が増えていくっていうような、こう、世界に、それこそ最終世界に、皆さんが世界で活躍できるような仕事のおつなぎ、ができたらなって思っています。はい。
今ね、バーテンダーの話もしましたし、まあ、根本はこの仕事を楽しむっていうことですよね。ポジティブに
はい。
仕事をやっていくっていうところで、
そうですね。はい。
ね、今、そうやって人をつなぎもしてる、仕事の考え方も変えようとしてる、その先には森崎さんの目標っていうのはどんなのが見えてるんですか？
そうですね。まず日本のね、経済がもっと潤ってほしいなって思ってて、で、それは日本の人たちがただがむしゃらに働くっていうことじゃなくて、やっぱり日本のね、皆さんの活動って、世界レベルで言うとすごくこう、重宝されるものもいっぱいあると思ってるんです。ただ、それを世界にこう、伝える術ってすごくまだまだ少なくて、それこそ介護の技術とかも、なんか日本特有のものって思ってる方も結構いるんですけど、そんなことなくて、最終的に世界で必要な知識、技術にもなるんですよね。世界でやっぱり介護が必要な国がどんどん増えてきたりもしますし、それこそ日本製のもの、まあ、書道とかもそうですよね。日本特有の芸術であったりするわけで、で、そういうもの一つ一つ、世界で言うと、実は、そんな、日本ってそんなものがあるんだってなったりするものがあると思うので、僕としてはそれをたくさんの世界中の方に伝えてですね、こうどんどんどんどん自分としては、世界の、なんか日本の経済がこう世界とつながって、世界でこうちゃんと稼げる人たちが、こう日本国中に増えて、潤っていく。なんかそういうようなイメージには持ってます、僕としては。はい。そ
そう
こを
だ
目
と
指
思い
し
ま
た
す。
いと思ってます。はい。
そこを今目指している中でね、
はい。
到達するのに今必要なもんってどんなもんですか？
そうですね。今必要なもの、本当にそれこそ仲間ですね。もう簡単に言うと、なんか一言で言うと仲間。同じ思いを思う。同じ目的地を見て、同じ思いで進める仲間が必要。まあ今、じわじわと増えてきているので、自分がちゃんと発信する活動をしているので、共感してくださる方がお手伝いしてくれたりとか、いろんなまた繋いでくださったりとかしているんですけれども、まあ正直本当に一人でできるものではないので、いろんな方と繋がっていくうちに、またいろいろ活動の幅が広がったり、仲間が増えたりしていくので、まあそれが必ずまだまだこれから先必要だなとは思ってます。
先日ね、特定技能の、
はい。
日本語学校でまず一回受け入れると。そこ
はい。
で介護の勉強を教えてくれっていう依頼があって、介護の
ああ、
講師を
はい
したんでは
い。
すけど、
はいはい。
日本語は若干たどたどしいけども、
はい。ああ、
介護用語だけはパチッとハマってはれましたね。
すごい。めちゃくちゃ勉強されてるんで
め
す
ちゃめちゃ
ね。
勉強してんねんなと思っ
ああ。
て、いやいや、これ、ほんまに頑張らんと、国内大変なことになるなと思って、すごい実感を受けましたね。
ね、いろんな方がね、今日本のね、活動に興味持ってくださっているので、やっぱ逆にね、それを僕らも逆手にとって、たくさんのね、外国の方というか、もう本当に国に私たちが逆に行ってですね、いろんなことを伝えて、それでまた日本の魅力を発信したりとか、まあ、要は私たちにこう価値があるように、日本人の私たちが価値があるように持っていきたいなと思ってますね。
日本人の価値って意外に日本人が一番知らないってい
あ、
う
そう
の
です、そ
は
うです。
よく言われますもんね。
本当に知らないんですね。すごくこう、日本人の当たり前を当たり前にできていない方が多くて、もうそれを僕らは当たり前になっちゃってるから、すごいことだと思ってないんですよね。うん、だからすごく丁寧なことがたくさんしてるんですよね、日本人って。もう本当に、もう、要は、まっすぐ一列に並ぶとか。
確かに。
何か物を
確か
買うにしても、絶対席を譲ったり、順番を守るとか、なんかそういうような、ことから、もう日本人ってすごい、こう、魅力があるんですよね、海外の人からしたら。で、実際私も海外の、こう、留学生の受け入れとか、介護のね、仕事していた時に、そういう担当をしてたんですけれども、もうまさにそれですよね。日本、なんでわざわざ英語圏でもない日本で働きたいって思うんですかって、僕も面接した側の立場なので、
はい
聞い
はい。
たら、もうみんな同じこと言うんですね。日本ってすごく文化が面白いし、あとみんなすごく優しいから、英語圏ではない国だけれども、ここで、 介護の勉強して働いて、これから先自分の国でもいろいろまた学んだことをこう伝えていきたいっていうふうに、まあ大体言われるんですね。やっぱ日本の魅力ってそこなんだろうなって本当に思いますね。はい。
僕もそれはほんまに直近で実感したので、あ、まだまだやれることあるんだろうなっていうふうに思ってて。
そうですね。
うん、そうですね。だから、まあ、今後、例えば、例えばアジア圏域もあるだろうし、アフリカ圏域もあるだし、ヨーロッパもあるんでしょうけど、どういったとこがまずは出ていきたいですか？
出ていきたい。そうですね。出ていきたいというところに実はあんまり目
ほ
的、
うほうほう。
目標はなくてですね。とにかく発信していくうちに、僕たちのことを、こう求めてるところが現れるんじゃないかなと思っていて。だからこれってなんか人のつながりもとよくこう同じ方程式じゃないかなと思ってるんですけど、例えば今は僕が月1バーテンダーやってるんですけれどもね。で、いろんな人をつなぎしていくと、いつの間にかここにこんなのがあるから、森崎さん来てよみたいな話がやっぱ来るんですよ。ちゃんと。だからなんか私がそこに行きたいです。って言って活かしてもらうというよりかは、自分たちがブレずに、なんかこういう活動してます、こういう発信をしていきますっていうのをずっとやっていくと、やっぱりそれを欲してる人たちがちゃんと来てくれて、で、森崎さん、ぜひうちにもこれをやりに来てください、みたいな話が、ちゃんといただけるんですよね。だからこれと僕は国のことも一緒じゃないかなと思ってて、同じ方程式なんじゃないかなと思ってて、僕もなんか正直僕外国にも、まあ、それは何回かは行ったことありますけど、外国で海外旅行は行ったことありますけど、だからって、世界中の国がどういう国かとか、どういう文化を持ってるかって別に詳しいわけじゃないから、なんかそれを、なんかここの国がいいだろうって思っていくというよりかは、まあ自分が単純に世界に発信する活動をちゃんとしていったら、いつの間にかどこぞの国がですね、国のどなたかが、あ、森崎さん、ここ、うちに来てくださいとか、こういう活動なら、うちの国でこういう活動するときっと、うちの国にとってはすごくいいことだから、来て、みたいな。なんかそういうふうになんか、なんていうのかな、流れに身を任してしまった方が、なんか、面白いことが起きるんじゃないかなっていう気は、なんとな
そう
くして
ま
ます。
すね。
はい。
それの流れを導くために発信をし続けてるっていう感じですね。
まさにそういうことです。そうすることで、ちゃんと必要な人が気づいてくれて、ちゃんと呼んでくれて、繋いでくれるんじゃないかなと思ってるんで、やっぱりここの発信っていうところは自分でしかできない。唯一自分がしないといけないところだから、そこだけは、まあ、こう、自分の中で、こう、あえてブレーキかけずに、どんどん進んでいきたいなっていうふうに、思ってますね。はい。
今ね、森崎さんが発信をし続けるっていうところで、
はい。
大切にしてるところはどうですか？
そうですね。まあやっぱりまず、まあポジティブにというか、やっぱり自分の活動を結構いろいろネガティブな発信とかされてる方もね、時々見るんですよ。で、決して悪いこととは言いませんけど、なんかそこに共感する人が集まっちゃってもよくないなと思うんですね。決してそれ嘘じゃないから、その嘘じゃない気持ちを発信することはいいんですけど、でもそこに共感しちゃう人が集まっちゃうと、本当にブレーキになってしまうから、僕としては、やっぱりその発信、不特定多数の方に発信するのは、やはり自分のポジティブな部分、をしっかりと、こう伝えていく。で、さらになんか、自分の側、自分の気持ちの側をちゃんと大事にするというか、なんか、いつも僕が意識してるのは、その自分の気持ちを必ず言葉の中に入れるっていうのがあって、なんか例えば、なんかこういうことをやりました。例えばこれだけのお客さんが来ました。で、盛り上がりました。っていうことをだけを伝えてしまうと、なんかそれって、要は外の話なんですよね。自分の外の話で、お客さんが1000人来てようと、盛り上がってようと、こんなイベントをやりましたであろうと、それって全部自分の外にあることの話で、やっぱり自分の中にある言葉もその中にちゃんと入れ込みたいっていつも思うんですね。だからこういう、例えば1000人もお客さんが来てくれた、で、そのお客さんがみんな喜んでくれた、盛り上がったってなった時に、自分としては感動したとか、 自分は嬉しかったとか、なんか逆にそれがうまくいかなくて悔しかったとか、だからネガティブでもポジティブでもそこに関しては自分の言葉だから僕はあっていいと思うんだけど、とにかく自分の気持ち言葉をその中にちゃんと入れて発信する。そしたら、なんか僕と同じ気持ちになる人がいたとすれば、なんかこの人と一緒に、この人っていうのは僕ですけどね、森崎さんと一緒になんか感動をしたいなとか、なんか一生懸命がむしゃらにやってこういうイベントでやったーって思いたいなっていう人がちゃんと集まってくれるんじゃないかなって思ってるんです。だから、そのイベントが盛り上がったとか何人来たとか、こんなイベントだったっていうこの単純な報告事項、連絡報告事項だけを発信するんじゃなくて、そこに自分の気持ちも込める。自分の気持ちの言葉を入れるっていうのは、めちゃくちゃ、意識して発信してます。
そういうことなんですね。だからそこが、ベクトルが合う人が集まってくるっていうキーワードなのかもしれないですね。
それです。だから僕が気持ちを込めると、僕の気持ちのベクトルと同じ人が来ると思うんですよね。でも、ただのイベントの、例えばこのイベントをやりました。1000人来ました。1000人のお客さんが盛り上がりましたっていうだけだと、僕の気持ちはそこには入れてないから、僕と実は全然違うところに興味を持って、全然違う気持ちを持ってそのイベントをやりたいっていう人が、僕に寄ってくる可能性があるんですよね。でもそれってベクト
確か
ル
に。
逆の可能性があるんですよ。
あ
同
りま
じ
すね。
1000人のイベントをやるにしたって、そしたらその人と僕が一緒にイベントやっちゃうと、あれ、なんかこの人合わないな。なんかこの人のやりたい1000人のイベント、ちょっと僕にとってはもやっとするな、みたいなことがお互いに起きちゃうから、だからそういう仲間集めしちゃうと、すごくもったいない。だからその人が悪いって意味じゃなくて、自分とベクトルが合ってないから、やっぱりベクトルを合わすためにも、自分の言葉を発信する。ちゃんと自分の気持ち言葉、自分の中にある気持ちの言葉を発信するっていう感じですね。
よくわかりました。今日ね、今日森崎さんと話したいなと思ったら、どんな方向でどういうことを目指してるのかなと、いろんな活動をね、されてるのは僕はいろいろ Facebook でね、見させてもらってたんで、
りがとうござ
そ
い
れ
ま
です
。
どんなことをしたいんだろうと、どういうふうになっていくんだろうと思って今日お話を聞かせていただきました。
ありがとうございます。
今日森崎さん、貴重な時間いただきました。ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ本当に貴重な時間、本当に僕にとってもすごくありがたい時間になりました。本当にありがとうございます。
この未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちは今日森崎さんが来ていただいてこのように喋っていただかないと3年間、週2回配信を継続してやろうと思っています。なのでこの配信を聞いて興味を持った方、一度収録してみましょう。このようにいろんな話をして、番組を作っていけたらなと思います。では今日森崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。